聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書申命記6章4節から9節までを朗読いたします。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。次に新約聖書エフェソの信徒への手紙4章4節から6節までを朗読いたします。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。以上であります。
ただいまはエフェソの信徒への手紙の4章4節から6節をお読みいただきました。その前の4章の3節には、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさいと、言われておりました。平和の絆で結ばれ霊による一致を保つように、そういうことはある意味、分かりやすいこと、よく聞くことであろうかと思います。何人もの人が集まって一緒に何かをしようというとき、やはりそれぞれが自分の思いだけを主張して、いがみ合いや対立が生じるのは好ましいことではない。そのことはよく分かります。一致が大事である、それはその通りなのですが、しかしそれでも現実に人が集まればそれぞれの考えがあり主張があり好みがありますから、さまざまな摩擦や対立が起こるのもまた事実です。そしてそれを乗り越えて一つになるということは決して簡単なことではありません。エフェソの信徒、今見ましたこの4章の3節の平和の絆で結ばれ霊による一致を保つように、この部分も一致を保ちなさいと言ってるだけではないですね。霊による一致を保つように努めなさい、そのことに心を注いで努力を傾けなければそれを果たすことができないことを聖書はよく知っております。一致を保つように、そのために熱心に努めるように、そう言うのです。さらにこの前後を見ますと三節の言葉でもただ単に一生懸命やるようにというお説教をしているだけではないことが分かってまいります。この三節を受けるようにして今日の四節、パウロは今日の四節以下でこのように続けて語っています。体は一つ、霊は一つ、主は一人、少し飛ばしますが、主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ。 まあ、このところの、このところをもともとのギリシャ語で見ますと、まあ、これは、まあ、教会について、神について、信仰について何かこう説明をしているような、そういう言い方、語り口ではありません。まあ、むしろ、体は一つ、霊は一つ、主は一人、信仰は一つ、すべての父なる神も一人と、まあ、次々と言葉をぶつけてくるような、そういう口調になっております。ただ、勤めなさい、こうしなさい、諭すだけではなくて、私たちの信仰の深いところに、その内実に向けて、こう直接訴えようとする、そういう言い方、語り口調なのです。説明をすればわかるものではない。お説教すれば何とかなるものでもない。本当に私たちがイエス様と一つにされて、神ご自身に触れて、新しく作り変えられていく、そのことを願い求めていく以外にないということ、そういう思いがそこに溢れてくる、そういう印象の言い方になっております。まあ、それではまさにそのように神様ご自身がご自分をぶつけるようにしながら何を私たちに訴えておられるのか、まあ、それはここにあります通り、まあ、霊による一致を保つということでありますが、まあ、それはただ喧嘩をしないで仲良くやりなさいよ、そういうだけではありません。神が求める一致、それはどこにあるのか、どういうことな、どういうものなのか、そのことに思いを向けたいのです。まず一つに、四節。体は一つ、霊は一つ。まあそういう言葉があります。まあ繰り返して申しておりますが、で、ここで言う体というのは、まあ聖書においては、特に新約聖書では、まあ決まった使い方、という面がありますが、まあ、キリストの体と言われる教会のことを指しております。そしてこの教会について考えるとき、同じ新約聖書にあります、まあ、コリントの信徒への手紙の1、まあ、12章の言葉を今日はまず見ておきたいと思います。まあ、ご面倒ですが、新約聖書の316ページですね。新約聖書316ページ、まあ、コリントの信徒への手紙1、12章、まあ、12節、13節を見てみましょう。12節、13節。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても、体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり、一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと皆一つの体となるためにバプテスマを受け皆一つの霊を飲ませてもらったのです。まあ、ここからわかりますように霊による一致と言いましても、まあ、全てのものがみんな一緒、まあ、一色に塗りつぶされていくような、そういう画一的なものを言うのではありません。人間の体を考えても、それが多くの部分、一つの体であっても、多くの部分からなっているように、それぞれに異なる多くのものが一つの体として集められ、共に生き生きと働き、活動する、そういう多様性と豊かさがそこにある。でしかも、まあ、少し先になりますが、二次節ですね。そのようなこう生き生きとした豊かさと多様性の中で一つの体を 形成していく。その時二十節ですが、このようなことが言われます。だから、こう多くの部分があっても一つの体なのです。で、目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか、体の中では他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。一つになる。そこにおいて、まあ、部分部分がその働きをしながら一つの体として生きていく、活動していく。しかもそこで大切なことは、それぞれがやはり自分なんだと、自分が大事なんだと、高ぶるのではなくて、むしろ弱く貧しく見える部分にこそその群れを本当に生かす大切なものがあるということを知っているということです。体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。そのように互いに本当の意味で尊び合い、生かし合うことができる霊の一致というのは、そういうところにあるのです。高ぶるのではなくて、柔和に、謙遜に。エフェソによる信徒への手紙でも言われておりましたが、それはなんか単なる道徳的な教えではない。本当の意味で私たちが大切にすべきものを大切にするときに、本当の命を大事にするときに目を向けなければならない。弱いと思われる部分、貧しいと思われる部分、そこを尊んでこそ本当の一つの体、そういうものが生かされていく。神はそのことをご存知であり、そのことを私たちに訴えられます。ただそのことも、私たち自分自身を振り返るならば、やはり難しいことですね。まあ、そうであるからこそ私たちは熱心に努めるように、心を尽くして努めるように、先ほども言われていたわけですが、ただそれでも単なる人間的な努力でそういうことができるわけではありません。ここで私たちは先ほどのエフェソの信徒の手紙の4章で言われていたもう一つのこと、主は一人、信仰は一つ、その言葉に思いを向けたい。私たちにとって主である方、私たちのただ一人の主イエス、その方に目を向けたいのです。まあ、そして、まあ、あちらこちらを今日は見て、恐縮ですが、まあ、この点においては、やはり同じ新約聖書のヘブライ人への手紙の5章の言葉を見ておきたいと思っております。新約聖書の406ページになりますね。新約聖書406ページ。ヘブライ人への手紙。5章の7節8節を読んでみます。5章7節ですね。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。 イエス様、私たちの救い主、私たちの救いを実現してくださった、私たちをそして教会に招いてくださったイエス様は、私たちに対して先制君主のように権力を持って君臨する方、暴力を持って私たちを救い出す方ではないのです。むしろご自分の苦しみと死によって新しい救いをもたらす方、そしてそのために世界のこの世界の痛みを共に担いながら、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、父なる神の定められた道に従うことを生涯を通して学ばれた方、学び続けられた方に他なりません。このように私たちもイエス様と同じように、この世の苦しみ、お互いの痛みを分かち合いながら、それぞれが父なる神に従い、父なる神から与えられた救いと使命とに生きること、それを一つ一つ学んでいくこと、その時私たちは共に一つになって生きる、教会の一枝となって生きることができるのです。しかし私たちは痛みというものに弱いです。さまざまなこの世の痛みを見るときに、私たちはそういうものから目を背けて、自分だけの、自分たちだけの痛みのない世界の中に入りたくなる誘惑を覚えます。信仰というときに、教会というときに、私たちはむしろ世界には苦しみや悲しみがあふれているかもしれないけれども、神を信じている自分たちはそこから守られる、痛みを覚えないで済む、そうなることを私たちは願いがちです。まあもちろんそういう面も、それは当然かもしれませんけれども、しかし私たちを教会に招かれた神は違うんですね。主は一人、信仰は一つ、そのように言われている主は、この世の苦しみも担いながら、父なる神の定められた使命に生きるためにご自分を捧げて行かれました。その方によって私たちの痛みが癒されていく、私たちの対立が乗り越えられていく、そこに神が約束される愛があり平和がある、そして霊による一致というものが私たちに与えられていくのです。そうであるからこそ私たちは唯一であるこの主に、イエス様に目を注いでいく、その後に従うことを学んでいくのです。この生涯を通して、私たちの一つ一つの務めを通して、その方に従うことを学んでいくのです。私たち自身を見るならば、貧しいもの、そして過ちの多いものに過ぎない、そう思います。しかし私たちはこのような新しい使命に生きるように召され招かれたの。その招きにふさわしい希望を持って、この週もまた神に従い歩んでいくことを学んでいきたいのです。主は一人、信仰は一つ、そしてすべてのものの父なる神は唯一である。その方が示された道によって、この世に一致と平和を明かししていく、分かち合っていく、そういう歩みをもたらすものとして用いられてまいりたいと思います。まさにそのためにこそ、私たちに先立って歩まれる主に目を注いでいきたい、その方に従って、その方の後を従っていくことを学んでまいりたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、この世にある厳しさを私たちはいつもさまざまな形で覚えさせられております。しかしそういう中にあって、今日も私たちを見舞いに集め、あなたを仰ぎ見つつ礼拝を捧げることが許され、感謝をいたします。御子イエス・キリストが叫びと涙をもってあなたに従うことを学ばれたように、私たちもまた互いの痛みを分かち合い、この世の悲しみを担い、あなたの平和に生かされていく道を心を尽くして学ぶことができるように、そのような歩みを捧げていくことができるように、どうぞ導いてください。特に大きな困難や試練、病や弱さを覚えている方々や地域の上に、あなたの慰めと平安と希望とを与えてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。ただいまはエペソの信徒への手紙の4章4節から6節をお読みいただきました。その前の4章の3節には、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさいと、言われておりました。平和の絆で結ばれ霊による一致を保つように、そういうことはある意味、分かりやすいこと、よく聞くことであろうかと思います。何人もの人が集まって一緒に何かをしようというとき、やはりそれぞれが自分の思いだけを主張して、いがみ合いや対立が生じるのは好ましいことではない。そのことはよくわかります。一致が大事である。それはその通りなのですが、しかしそれでも現実に人が集まれば、それぞれの考えがあり、主張があり、好みがありますから、様々な摩擦や対立が起こるのもまた事実です。そしてそれを乗り越えて一つになるということは、決して簡単なことではありません。エペソの信徒、今見ました、この4章の3節の平和の絆で結ばれ、霊による一致を保つように。この部分も一致を保ちなさいと言ってるだけではないですね。霊による一致を保つように努めなさい。そのことに心を注いで努力を傾けなければそれを果たすことができないことを聖書はよく知っております。一致を保つように、そのために熱心に努めるように、そう言うのです。さらに、この前後を見ますと、三節の言葉でも、ただ単に一生懸命やるようにというお説教をしているだけではないことが分かってまいります。この三節を受けるようにして、今日の四節、パウロは今日の四節以下で、このように続けて語っています。体は一つ、霊は一つ、主は一人、少し飛ばしますが、主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ。このところをもともとのギリシャ語で見ますと、これは、教会について、神について、信仰について何か説明をしているような、そういう言い方、語り口ではありません。むしろ、体は一つ、霊は一つ、主は一人、信仰は一つ、すべての父なる神も一人と、次々と言葉をぶつけてくるような、そういう口調になっております。ただ、努めなさい、こうしなさい、諭すだけではなくて、私たちの信仰の深いところに、その内実に向けて、直接訴えようとする、そういう言い方、語り口調なのです。説明をすればわかるものではない。お説教すれば 何とかなるものでもない。本当に私たちがイエス様と一つにされて、神ご自身に触れて、新しく作り変えられていく、そのことを願い求めていく以外に、ないということ、そういう思いが、そこに溢れてくる、そういう印象の言い方になっております。まあ、それではまさにそのように神様ご自身がご自分をぶつけるようにしながら、何を私たちに訴えておられるのか。まあ、それはここにあります通り、まあ、霊による一致を保つということでありますが、まあ、それはただ喧嘩をしないで仲良くやりなさいよ、そういうだけではありません。神が求める一致、それはどこにあるのか、どういうことな、どういうものなのか、そのことに思いを向けたいのです。まず一つに、四節、体は一つ、霊は一つ、まあ、そういう言葉があります。まあ、繰り返して申しておりますが、でここで言う体というのは、まあ、聖書においては特に新約聖書では、まあ、決まった使い方という面がありますが、まあ、キリストの体と言われる教会のことを指しております。そしてこの教会について考えるとき、同じ新約聖書にあります、まあ、コリントの信徒への手紙の1、まあ、12章の言葉を今日はまず見ておきたいと思います。まあ、ご面倒ですが、新約聖書の316ページですね。新約聖書316ページ、まあ、コリントの信徒への手紙1、12章、まあ、12節13節を見てみましょう。12節13節、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。まあ、ここからわかりますように、霊による一致と言いましても、まあ、全てのものがみんな一緒、まあ、一色に塗りつぶされていくような、そういう画一的なものを言うのではありません。人間の体を考えても、それが多くの部分、一つの体であっても、多くの部分からなっているように、それぞれに異なる多くのものが一つの体として集められ、共に生き生きと働き、活動する、そういう多様性と豊かさがそこにある。でしかも、まあ、少し先になりますが、二次説ですね。そのようなこう生き生きとした豊かさと多様性の中で一つの体を形成していく。その時二次説ですが、このようなことが言われます。だから、こう、多くの部分があっても、一つの体なのです。で、目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか、体の中では他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。一つになる。そこにおいて、まあ、部分部分がその働きをしながら一つの体として生きていく、活動していく、 しかもそこで大切なことは、それぞれがやはり自分なんだと、自分が大事なんだと、高ぶるのではなくて、むしろ弱く貧しく見える部分にこそ、その群れを本当に生かす大切なものがあるということを知っているということです。体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。そのように、互いに本当の意味で尊び合い、生かし合うことができる。霊の一致というのは、そういうところにあるのです。高ぶるのではなくて、柔和に、謙遜に、エフェソによる信徒への手紙でも言われておりましたが、それは、なんか、単なる道徳的な教えではないの。本当の意味で私たちが大切にすべきものを大切にするときに、本当の命を大事にするときに目を向けなければならない。弱いと思われる部分、貧しいと思われる部分、そこを尊んでこそ、本当の一つの体、そういうものが、生かされていく。神はそのことをご存知であり、そのことを私たちに訴えられます。ただそのことも、私たち、自分自身を振り返るならば、やはり、難しいことですね。まあそうであるからこそ私たちは熱心に努めるように、心を尽くして努めるように、先ほども言われていたわけですが、ただそれでも単なる人間的な努力でそういうことができるわけではありません。ここで私たちは先ほどのエフェソの信徒の手紙の4章で言われていたもう一つのこと、主は一人、信仰は一つ、その言葉に思いを向けたい。私たちにとって主である方、私たちのただ一人の主イエス、その方に目を向けたいのです。まあ、そして、まあ、あちらこちらを今日は見て、恐縮ですが、まあ、この点においては、やはり同じ新約聖書のヘブライ人への手紙の5章の言葉を見ておきたいと思っております。新約聖書の406ページになりますね。新約聖書406ページ。ヘブライ人への手紙。5章の7節、8節を読んでみます。五章七節ですね。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に、祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。イエス様、私たちの救い主、私たちの救いを実現してくださった、私たちをそして教会に招いてくださったイエス様は、私たちに対して先制君主のように、権力を持って君臨する方、暴力を持って私たちを救い出す方ではないのです。むしろご自分の苦しみと死によって、新しい救いをもたらす方、そしてそのために、この世界の痛みを共に担いながら、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、父なる神の定められた道に従うことを、生涯を通して学ばれた方、学び続けられた方に他なりません。 このように私たちもイエス様と同じようにこの世の苦しみ、お互いの痛みを分かち合いながら、それぞれが父なる神に従い、父なる神から与えられた救いと使命とに生きること、それを一つ一つ学んでいくこと、その時私たちは共に一つになって生きる、教会の一枝となって生きることができるのです。しかし私たちは痛みというものに弱いです。さまざまなこの世の痛みを見るときに、私たちはそういうものから目を背けて、自分だけの、自分たちだけの痛みのない世界の中に入りたくなる誘惑を覚えます。信仰というときに、教会というときに、私たちはむしろ世界には苦しみや悲しみが溢れているかもしれないけれども、神を信じている自分たちはそこから守られる、痛みを覚えないで済む、そうなることを私たちは願いがちです。まあもちろんそういう面も、それは当然かもしれませんけれども、しかし私たちを教会に招かれた神は違うんですね。主は一人、信仰は一つ、そのように言われている主はこの世の苦しみも担いながら、父なる神の定められた使命に生きるためにご自分を捧げていかれました。その方によって私たちの痛みが癒されていく、私たちの対立が乗り越えられていく、そこに神が約束される愛があり平和がある、そして霊による一致というものが私たちに与えられていくのです。そうであるからこそ私たちは唯一であるこの主に、イエス様に目を注いでいく、その後に従うことを学んでいくのです。この生涯を通して、私たちの一つ一つの務めを通して、その方に従うことを学んでいくのです。私たち自身を見るならば、貧しいもの、そして過ちの多いものに過ぎない、そう思います。しかし私たちはこのような新しい使命に生きるように召され招かれたの。その招きにふさわしい希望を持って、この週もまた神に従い歩んでいくことを学んでいきたいのです。主は一人、信仰は一つ、そしてすべてのものの父なる神は唯一である。その方が示された道によって、この世に一致と平和を証ししていく、分かち合っていく、そういう歩みをもたらすものとして用いられてまいりたいと思います。まさにそのためにこそ、私たちに先立って歩まれる主に目を注いでいきたい、その方に従って、その方の後を従っていくことを学んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この世にある厳しさを私たちはいつも様々な形で覚えさせられております。しかしそういう中にあって、今日も私たちを見舞いに集め、あなたを仰ぎ見つつ礼拝を捧げることが許され、感謝をいたします。御子イエス・キリストが叫びと涙をもってあなたに従うことを学ばれたように、私たちもまた互いの痛みを分かち合い、この世の悲しみを担い、あなたの平和に生かされていく道を心を尽くして学ぶことができるように、そのような歩みを捧げていくことができるように、 どうぞ導いてください。特に大きな困難や試練、病や弱さを覚えている方々や地域の上に、あなたの慰めと平安と希望とを与えてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。